説教思い知る新井牧師です。
罪に汚れた大いなる都ニネベに災いが下る、滅ぼされるという警告をするよう神様から命じられた預言者ヨナ。しかし彼は何を恐れたのか、ニネベとは反対のタルシシュというところに逃れていきました。しかし途中大嵐に遭い、ヨナの乗った船は難破しそうになります。自分が神様の命令に逆らった、それがこの嵐の原因であるということを知っていたヨナは、自ら願い出て海に放り込まれました。神様はそこへ大きな魚を使わしてヨナを飲み込ませます。魚の腹の中でヨナは3日3晩祈り続けます。そして浜辺に吐き出されました。ヨナは再び神様の命令を聞きます。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。今度は素直に命令に従ってニネベへ行き、都で予言を語りました。あと40日すればニネベの都は滅びる。驚いたことに、都の人たちは預言者ヨナのこの言葉を素直に受け入れました。そして断食を始めます。王様の耳にもそのことは入り、王様はきらびやかな王衣を脱ぎ捨てて荒布をまとい、灰の上に座し、都中の人々にも同じようにするようにとお触れを出しました。もしかしたら自分たちのこの悔い改めの姿勢をご覧になった神様が都を滅ぼすのを思いとどまってくださるかもしれない。そのようなわずかな希望を持ってそのようにしたのでありました。この様子をご覧になった神様は、ニネベの人々が悪の道から離れた、そう認めてくださって災いを下すのを思いとどまりました。さて今日はこの続き、最後の場面です。ヨナはそのことを見て大いに不満を抱きました。そして怒った。彼はなぜ怒ったんでしょうか。ヨナの言葉によりますと、2節ですが、ああ主よ、私はまだ国にいましたとき言った通りではありませんか。だから私は先にタルシシュに向かって逃げたのです。私にはこうなることが分かっていました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方ですと。つまりヨナにはもともとこうなることが分かっていたんだ、だからわざわざ自分がニネベまで来なくてもよかったんだというようなことを言っているように聞こえます。分かるような、分からないような、いろんな思いが交錯しますが、要するに裁かれるべき時には実は裁きは行われなければならないという、彼はそういう思いがある。でも神様がこの都に許しを与えた、だからヨナはそのことに怒っているんだというんです。それだけではありませんでした。ヨナは、まあ、今風に言えば極めて真面目で一途な信仰者であり預言者だったと言われます。そんな彼の信仰理解の中では、神様は、この神様というのはイスラエルの神様だ、イスラエル民族の神様だ、イスラエルは特別に選ばれた民なんだという思いが強くあったようです。別の言い方をするなら、この神様はイスラエルを徹底的にエコひいきしてくださる神様ということです。イスラエルの民だけがこの神様の恵みを十分にいただく、受ける権利を持っているという こういう理解を彼はしている。それに対してニネベという都は大きな都でしたが、異邦人の都でありました。本来神様の特別な愛を恩寵を受けることができるのはイスラエルの民だけであるのに対して、今この異邦人の都ニネベが神様の許しを得て滅ぼされないで愛を受けた。ヨナにとってはそれが我慢ならなかったというんです。見方を変えればヨナは嫉妬しているとでも言いましょうか。こういう反応、つまり神様の愛を自分たちだけで独り占めできると思っていたのに、自分の想定外のところまで広がっていったということへの嫉妬というのは、まあ、私たちの日常の中にも散見されるようなありふれた感情といいますか、人間的な反応かと思われます。ヨナはあくまでも神様の愛を受けるのは自分たちだけであるべきだということを無意識の中で思い込み、そう望んでいたんですが、結果的に神様の愛の範囲というのを彼は限定してしまっていたということになります。つまり神様の愛を本当の意味では理解できていなかったということが明らかになったんです。神様の愛の範囲、大きさ、強さ、そうしたものを私たち人間の側の思い込みで限界づけてしまうという考え方に私たちは陥らないように気をつけなければなりません。例えば教会の中にいる我々だけが神様の愛を受けるんだという思いであったり、特定の人々だけが恩寵を受けるべきだというふうな考え方があったとすれば、それは神様のなさること、御旨、そして愛というものに限界を作ってしまうことになります。ですからその言い分がどんなにもっともらしく聞こえようとも、そのような神様の力、愛の範囲、強さ、こういったものに限界を設けてしまうような私たち人間の側の言い分というのは全く通らない、無効だということを私たちは知らなければなりません。ヨナは実にそういう誤った考え方から抜け出せずにいたようです。大嵐に遭い、海に放り込まれた時、一旦彼は思いを新たにしたはずでした。ですから二度目に神様の御言葉がヨナに臨んだ時、彼は素直に従ったはずなんです。ところがこの御言葉に従ってニネベに来て災いの到来を知らせて回った結果、ニネベの人々が悔い改めたがゆえに神様は計画を変更される。ヨナにとっては思いもかけない方向に事態が展開していったということになるでしょうか。その時神様に素直に従うという姿勢ではなく、かつて自分が思い込んでいた考え方、信仰、そういうものに逆戻りしてしまいました。言うなれば大嵐に遭遇するというその危機的な状況に、ここにおいて心を改め、神様に対する誠実な信仰が彼の心の中に現れてたはずなんですが、嵐が静まり、それが過ぎ去った、危機的状況が過ぎ去った途端、その信仰、素直さというのはどこかに消え失せて元の自分に戻ってしまったというところであります。喉元すぎれば暑さ忘れるとのことわざの通り、そこで悔い改めたことは一体何であったのかということがを今ヨナは問われているんです。ヨナの神様への祈りはこう締めくくられています。主よ、どうか今私の命を取ってください。生きているよりも死ぬ方がマシです。かつて預言者エリアも同じように祈ったと伝えられています。でもヨナの場合、エリアのような気高さのかけらもないというふうに神学者たちは評しています。ヨナは自分自身を 英雄的な人物だとみなしているようなんですが、自分の思い通りにならないからといってこのような抗議の祈りを捧げるなどもってのほかだということです。ヨナはあくまでも自分が思い描いた通りの神様を求めていた。自分が思った通りの結果をもたらさない神様の御言葉に素直に聞き従おうとは思えなかったということです。このようなヨナに対し神様が怒りの雷を落としたとしても、物語は私たち読者を納得させたでありましょう。でも異邦人の都ニネベに対して寛大であった神様は、この浅はかな預言者に対しても慈愛に満ちた言葉を投げかけます。お前は怒るが、それは正しいことか。諭すように神様はヨナに語りかけました。ヨナがいくらかでも自らを顧みることが期待されていると言ってもいいでしょう。しかしヨナは逆に神様が自分の抗議を受け入れて都を滅ぼすかもしれないという、そういう期待も込めて都を出て東の外れに座り込み、この出来事の行く末を見届けようとしたのでありました。もちろん結果は変わりません。ニネベの人々は悔い改めたので、神様は災いを下すのを止められました。残ったのは頑なな預言者ヨナをどうするかということです。ヨナが都の外れにとどまって都の行く末を見守ることにしたのは、今も言いましたが、実はこの都にやはり神様はもう一度思いを改めて審判を下す、例えば焼き尽くされるとか、そういうことをわずかでも期待していたのかもしれません。実際にそれが起こるとは思っていなかったかもしれませんが、少なからずそういうことはあるだろう、可能性はあると思って、遠くから自分は安全なところに身を置きながらその都を見ていたわけです。滞在するために彼は小さな小屋を作りましたが、それは決して暑い日差しを避けるのに十分なものとは言えなかったようです。神様はトウゴマの木というのを生えさせて、ヨナの頭上に、その小屋の頭上に日陰を作ってくださいました。これにはヨナも大喜びで、不満も解消されていったかのように思われます。しかし神様はすぐこの木に虫をつけた。木は瞬く間に虫に食い荒らされて枯れてしまいました。せっかく出来上がった涼しくなる日陰、これがなくなったのはヨナにとって大きな痛手でした。で、たったこれだけの出来事の中にも、神様が作られた自然の営みがいかに儚く、神様の思い見旨、それは私たち人間には支配できないのだ、こういったものは全てコントロールすることができないのだということが示唆されています。さらにトウゴマの木があっという間に枯れ果てただけでもヨナを落胆させるのに十分であったにもかかわらず、神様は追い打ちをかけるように熱い日差しと熱い東風を吹かせられました。容赦なく照りつける太陽の光と相まって、ヨナは最悪の気分を味わうことになっているようです。そしてとうとう彼は本気で死を望みました。神様は先ほどと同じようにヨナに尋ねました。お前はトウゴマの木のことで怒るが、それは正しいことか。ヨナは即答します。もちろんです、怒りのあまり死にたいぐらいです。ヨナ書が私たちに伝えようとしていることがここに示されたんです。すなわちヨナ、言い換えるならば人間というものがいかに未成熟なものであるかということです。ヨナ、そして人間のこの未成熟さとは何か。それは人間は利己的である、利己主義だ ということです。ヨナの場合、自分だけを見てくれるわけではないという、自分たちが優遇されているわけではないという、その自分の思い込みとは違うことに対する嫉妬の上に数々の罪を重ね、ついには自らを高貴な存在として、それを自ら死を願うことによって表現しようとさえしたんです。一方、初めこそ滅ぼされそうになっていたニネベの人々は、悔い改めて神様に従う、その御声に聞き従うというその意思を示しました。たった一本のトウゴマの木によってもたらされた快適な生活が奪われた程度で死を願うものと、本当の意味で自らを顧みさせられて悔い改めたものの差、その差がここに描かれている。トウゴマの木が枯れたこと、これはヨナという個人にとっては不都合なことでありました。それに対してニネベの人々がどうなろうと、ヨナにとっては直接的には関係のない事柄となっています。つまりヨナが怒っているのは、ヨナの自己中心的な思いのゆえだったということがわかります。かつてイスラエル民族は自分たちこそが選ばれた民であるとし、神様の恩寵を自分たちだけのものと考えていました。しかしキリストが到来する前から、すでにヨナ書にこの表されたような異邦人にも神様の恩寵はもたらされるという思想が実は芽生えつつあったようです。仮に自分たちだけが救われると思っていたイスラエルの民がヨナ書を読んだ後に、異邦人は滅ぼされればいいんだと言ったり思ったりしたらどうでしょうか。自分たちがいかに利己的であるかを思い知らされる結果になったでありましょう。異邦人たちはいかに悔い改めようとも神様の恩寵を受けてはいけないと言っているのと同じだからです。でも全てのものを作られた、そしてこれを治められるのは神様であるならば、異邦人の町でさえ神様の創造の技の一つである、神様の恵みを受けることがあって当然である。つまりヨナ書に記されたようなヨナの態度というのは、いかにも自己中心的でわがままなものだということが誰の目にも明らかになることでありましょう。神様は一本のトウゴマでさえ惜しまれるんです。ヨナ自身がそれを経験しました。まして大きな都、そこで生きる人々を惜しまずにいられるだろうかと。神様のこの問いかけは、自分たちが特別だと思い込みたい人間に強烈な一発をお見舞いするようなものだとそのように思われます。ヨナのような考え方は私たちの中にいつでもくすぶってしまいます。いかにも自分が正しく、その考えの上に独善的で偏見に満ちている、そんなことが私たちの中にも、そんな思いが現れてくることがあります。虚しい伝統に取りつかれるとか、排他的で真実の連帯を忘れるとか、そういったことも含めてです。私たちはそれに気づかされるたびに、やはり自分自身をしっかりと見つめ直し、謙虚な思いで悔い改めに導かれなければなりません。そうすれば私たちは必ず作り変えられます。何度もミスを犯し、罪を犯し、そのために悔い改め、その新しいチャンスを与えられる。それが神様の恵みであり愛なんです。私たちはそれを信じるからこそ神様と共に歩みたいと願うのです。私たちは決して完璧ではありません。完全を目指しますが、いつも完全にはなれない。でもその中にあって日々生まれ変わるということには積極的でありたいと思うんです。そこにある神様の恵み豊かさ、愛の広さ、大きさ、豊かさを しっかりと感じて共に歩みたいと願い続けたいと思うんです。お祈りします。地なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたの恵みの中にあるその愛を十分に受けている私たち、自らを顧みつつ、いつもは新たな思いであなたに信じ従う信仰の決断を新たにしていくことができるようにしてください。そしてキリストを通して与えられた福音を一人でも多くの兄弟姉妹たちに述べ伝え、共に分かち合うものとさせてください。日々の歩み、あなたの恵みにあって一人一人の健康を守りを支えいただきますようにと願い求めます。一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。